知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は使用済み家庭用インクカートリッジ回収ボックスを設置について収集業務課の野田さんにお話を伺います。野田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、使用済みの家庭用インクカートリッジの回収をこれからは市で行うんですよね。これはどのような目的で回収を始めるのでしょうか。
はい、現在一宮市では使用済みインクカートリッジは販売店に返却していただくようにお願いをしていますが、ほとんどがゴミとして排出されています。回収してリサイクルすることによりゴミを減量することができます。
ほとんどはゴミとして排出されているんですね、
はい、
私も買ったところに持っていくようにはしてるんですけど、正直なところちょっと面倒くさいなって思うんですよ ね。でもそれがこれからは市で回収をしてくださるということですもんね、
はい、
では回収された使用済みのインクカートリッジはリサイクルするということですが、どのようにリサイクルされるんでしょうか。
はい、回収ボックスごと協定先であるジット株式会社というところに送付をし、ジットさんにて選別を行います。この作業はハンディキャップのある方への雇用の場の提供ともなっているそうです。
そうなんですね、
選別後洗浄し新しいインクを注入、ラベルを貼り出荷されるということになります。また破損や廃盤等で再利用できないインクカートリッジはプラスチック資源としてリサイクルされています。
そうですか、新しいインクカートリッジになったりプラスチックの新たな資源として蘇るんですね、
はい、そうですね。
ということはゴミにしていてはもったいない、ということですよね。
すべて資源です。
はい、皆さんすべて資源です。そして市内に回収ボックスを設置するということですが、設置場所や利用できる時間などを教えてください。またいつから回収ボックスを使えますか。
はい、設置場所は市内21箇所に小型家電回収ボックスという黄色い一味のついたボックスなんですがを設置していますが、そのうちの4箇所の商業施設を除いた公共施設17箇所に設置しました。具体的には本庁舎、美祭庁舎、木曽川庁舎、羽栗、丹陽町、浅井町、大和町、萩原町、千秋町出張所、博物館、地域文化広場、美祭南部障害学習センター、総合体育館、エコハウス138、温水プール、アイビル、環境センターの北館の17箇所になります。すでに設置を終えていますので、開庁時間であればいつでもご利用ください。
たくさんのところに設置されていますね。
はい、頑張りました。
そうですね、これだけあればきっと近いところに皆さんね、あるかと思いますので、これまで捨てていたという方もここまで持っていってリサイクルに生かしていただきたいですね。
よろしくお願いします。
そしてこれはもうすでに設置を終えているということですが、
はい、
使えるんでしょうか。
普通の暖房設置ボックス自体が、はい、暖房口の間段ボールのようなものになっているので、
はい、
その口からポトンとも入れていただければ大丈夫です。
わかりました、はい、では皆さんに、ね、回収ボックスぜひ利用していただきたいですね。
お願いします。
利用する際に注意をすることはありますか。
はい、そうですね、特にはないのですが、まあ、紙、段ボール自体が紙でできていますので、回収ボックスのそのインク漏れにご注意をいただきたいと思います。
もうね、皆さんに気持ちよく使ってもらうためにも、はい、そういったマナーだけは ね、守っていただきたいですね。
はい、お願いします。
それから 家庭用のインクカートリッジならどんなものでもこの回収ボックスに入れてもいいんでしょうか。
はい、全メーカーが対象となっていますので、ご家庭で使用済みになられたインクカートリッジを入れてください。
もう迷わずに持っていけばいいわけですね。
はいはい、お願いします。
では野田さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、現在国内で使用されているインクカートリッジは年間約1億1000万個と言われています。そのうち回収して再利用されているのは半分以下の5000万個程度です。残りの6000万個がゴミとして捨てられています。インクカートリッジを焼却すると、まあ、メーカーにもよるんですけれども、1個あたり58グラムから110グラムの CO2 が排出されています。1個100グラムの、まあ、間を取って100グラムの排出量として6000万個だと約6000トンものCO2 が1年間で排出されている計算になります。これは日本人2600人の1年間分の CO2 の排出量に相当しますし、25メートルプールで計算すると約6000個分に相当するんです。またインクカートリッジを1個30グラムとして6000万個で1800トンになるんですね。回収して再利用、リサイクルすることにより年間1800トン、これはインド像450頭分に相当するんですけれども、のゴミの減量ができる計算になります。皆さん、地球温暖化防止のため、ゴミの減量、CO2 の排出量削減のためにも、ご家庭で使用済みとなったインクカートリッジの回収にぜひご協力ください。
今のね、野田さんのお話を聞いていると、ゴミにしていてはいけないなと強く思いました。回収して再利用されているのは半分以下なんですね。これも私にはなんですが少ないなというふうにも感じましたね。これからはね、市で回収ボックスも設置をされていますので、ぜひ皆さんリサイクルボックスを利用して、ここにカートリッジ使ったものは入れてください、はい、そしてリサイクルをして地球温暖化防止にもつなげていきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
今回は収集業務課の野田さんにお話を伺いました。野田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回野田さんにお話しいただいた使用済み家庭用インクカートリッジ回収ボックスを設置については、広報一宮3月号7ページに紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話番号0586-457004、0586-457004です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはパパも一緒に遊ぼのお知らせです。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。日時は4月23日土曜日、5月28日土曜日、いずれも午前10時から11時30分。会場は4月23日土曜日は黒田北子育て支援センター、5月28日土曜日は 里小牧子育て支援センターです。対象は市内在住の未就園児と親、抽選で各20組です。参加料は無料です。お申し込みは4月23日土曜日分は、4月5日火曜日、6日水曜日に電話で黒戸北子育て支援センターまでお願いします。5月28日土曜日分については、4月19日火曜日、20日水曜日に電話で里小牧子育て支援センターまでお願いします。なお、電子申請でも申し込みできます。お申し込みお問い合わせは、黒田北子育て支援センター、電話番号0586-28-9769、 0586-28-9769、 里小牧子育て支援センター、電話番号0586-28-9770、 0586-28-9770 です。続いては育児講座のお知らせです。日時は5月20日金曜日午前10時から11時30分。会場は神山公民館。対象は市内在住の子育て中の家族などです。演題は、いやいや見て見ての2歳。講師は杉山女学園大学教授の石橋直子さんです。定員は25組で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは4月13日水曜日、14日木曜日に電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせは、黒田北子育て支援センター、電話番号0586-28-9769、 0586-28-9769 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、普通救命講習1のお知らせです。日時は4月23日土曓日午後1時から3時。会場は一宮消防署。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。定員は先着16人です。お申し込みは4月15日金曜日までに、電話または電子申請でお願いします。なお、団体は条件付きで随時開催します。お申し込みお問い合わせは消防救急課、電話番号0586-72-1103、 0586-72-1103 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。